すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、と言われました。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。おはようございます。今回は、私どもの家庭に与えられております息子についての証をさせていただきたいと願っています。我が家には3人の子供たちが与えられているのですけれども、2番目に生まれました長男の笹具は、重度の知的障害を伴う自閉症という障害があります。自閉症と申しますと、自らを閉ざすと書きますので、引きこもり傾向と勘違いされたりすることが多いのですけれども、そうではありません。自閉症とは、コミュニケーション能力の発達に異常が生じる発達障害の一種でありまして、先天性の脳機能障害なのです。昔はそのあたりのことがよく理解されなくて、親の育て方に問題があるように誤解されたりいたしまして、一番苦労して一番頑張っているお母さんが大変辛い思いをするというようなこともありましたけれども、決してそうではないのです。詳しいことはまだまだ解明されていないのですが、それは生まれつきの中枢神経の障害なのです。その特徴といたしましては、人の表情が読めない、目が合わない、人と共感することが難しい、言葉が遅れる、言葉がオウム返しになる、独特のこだわりがある、というような傾向があります。笹具は重度の知的障害を伴っていますから、全く話すということができません。聞くことは少しできるようになってきましたけれども、短い単語をいくつか理解できる程度です。ただ話せないというだけではなくて、話し言葉という文化を持たない人なのです。1歳半検診の時には、特に大きな障害はなく、アンパンマンとか、お父さん、お母さんといったこともあったのです。でも彼の言葉はその後増えるのではなくて、逆に消えていきました。そして2歳半の時に、障害があることをはっきりと告げられたのです。涙ながらにお医者様の言葉を報告する妻に対して私は、これは誰のせいでもない。神様がこの子を私たちに委ねてくださったのだから、一緒に精一杯育てていこうというようなことを言ったと思います。けれども、今になって思えば、それは本当に心から確信を持って語った言葉ではなくて、思わず反射的に口をついて出た言葉でした。実際は自分自身がこの事実をどう受け止めればよいのかわからなかったのです。そしてこの思わず口をついて出た言葉が私たちの本当の確信となるまでの悪戦苦闘の日々が始まったのです。専門医から、お宅の息子さんは知的障害を伴う自閉症です。そうはっきりと告げられた後も、私はしばらくこの事実を受け入れることができませんでした。大丈夫ですよ、治りますよ、と言ってくれるお医者さんはいないか、いろいろ探したりもしました。しかし、障害は障害である以上、完全に治るということはありません。そのことが分かってからは、今度は、なぜこうなってしまったのか、と、いわゆる犯人探しをした時期もありました。そんな時期が一番辛かったように思います。そしてそんな時、私は一冊の本に出会いました。杉山敏郎先生という方が書かれた、発達障害の豊かな世界という本です。その中で先生は、てる君という自閉症の青年が、ある日突然、幼稚園の頃の楽しかった一日の出来事を絵に描き始めまして、 それが10年にわたって2000枚にも及んだという出来事を紹介してくださっています。そしてその彼の行為は、おそらく現在の厳しい仕事を続けていくための彼の力になったのだろうと先生は分析していらっしゃいます。そしてこうも述べておられます。自閉症にとって過去の記憶は尽きることのない豊かな泉となるのであり、彼らの心の中にできるだけ多くの楽しい記憶が残されることが大切であると考える。タイムスリップ現象といいまして、自閉症の人は過去に起こったことをある日突然、まるで今起こったことのように心の中で再現することがあります。それが辛い思い出であるときにはパニックを起こしたりすることが多いのですけれども、杉山先生は楽しい記憶のタイムスリップもあることを指摘していらっしゃいます。そうであるならば、この子の心の中に、口では言えないいろんな辛いこと、悲しいこと、悔しいことに負けないだけの、嬉しく楽しい思い出をいっぱい刻んであげれば、それは一生彼の生きる力になるかもしれない。そして神様は、通常の仕方とは違う、彼にしかできないことを、そこから始めてくださるのかもしれない。そう思うようになりました。また、杉山先生は、こうも書いていらっしゃいます。障害児の早期療育において、最も大切なことは、実は子供の療育ではなく、障害児を抱えた母親を支えることである。この言葉も目が開かれるような思いで読みました。そのようにして私たちはいつの間にか、捧ぐを通して今まで考えなかったことを考え、見えなかったことを見つめるようになり、家族の絆も深まっていったと思います。こうして私たちは、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、という主の御言葉に対して、心からアーメンと言えるように次第に整えられていったのです。